事故を起こさず会わないようにルールとマナーを守りましょう。問い合わせ先、市民共同課、電話 70-5687。 市内の人身交通事故発生件数は今年1月から6月に150件と、昨年同時期に比べ19件も増えています。1件でも事故を減らすには、一人一人の心がけが大切です。自分だけは大丈夫と油断しないで、もう一度交通安全について考えてみてはいかがでしょうか。夕暮れ時など特に注意。秋の全国交通安全運動。9月21日から30日の10日間、高齢者、模範を示そう交通マナーをスローガンに、秋の全国交通安全運動を実施します。この時期は日没時間が急激に早まり、夕暮れ時や夜間における交通事故が発生しやすくなります。夕暮れ以降の外出時には、交通事故を防止するため、反射材用品などを着用するなど、被害に遭わないための注意が必要です。交通ルールとマナーを守り、事故を起こさず、事故に遭わないように気をつけましょう。自転車を運転する際は、五速を守り安全に。自転車を利用する際は、運転者一人一人が安全に配慮する必要があります。次の自転車安全利用五則を守りましょう。1. 自転車は車道が原則、歩道は例外。自転車は軽車両です。歩道と車道の区別のあるところでは、車道通行が原則です。例外として次のような場合は、自転車が歩道を通行できます。1. 道路標識や道路表示で指定された場合。2. 運転者が13歳未満の子供、70歳以上の高齢者、身体の不自由な方の場合。3. 車道や交通の状況から見てもやむを得ない場合。2. 車道は左側を通行。3. 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行。4. 安全ルールを守る。1. 自転車も飲酒運転は禁止。2. 6歳未満の子供を乗せるなどの場合を除き、2人乗り禁止。3. 平信か標識のある場所以外では、平信禁止。4. 夜間はライトを点灯。5. 交差点での信号遵守と一時停止安全確認。5. 子供はヘルメットを着用。13歳未満の子供には、乗車用ヘルメットをかぶらせるようにしましょう。子どもの安全を守るのは保護者の責任です。なお、自転車による重傷や死亡事故が全国的に多発しています。安全のために大人もヘルメットをかぶるように心がけましょう。万一の損害賠償に備え、自転車保険への加入を。自転車は自動車や自動二輪車と違って、強制保険制度がありません。交通事故を起こして、相手に怪我をさせてしまった場合、自分で賠償金の全額を支払わなければなりません。最近の加害事故例では、被害の大きさにより、数千万円の賠償額の支払いを命じる判決も出ています。万一の事故に備えて、損害賠償付きの保険に加入しましょう。市内3カ所に設置、歩車分離式信号機。厚木基地入口交差点、 広陵公園前交差点、両北中学校前交差点の3箇所に歩車分離式信号機が設置されています。同信号機は歩行者と車両が同時に交差点に進入することのないように表示され、車両の右折・左折時の巻き込み事故などを減少させる効果があります。車両用信号機の脇に歩車分離式と記されており、車両用信号機が青の時は、すべての歩行者用信号機が赤となり、車両用信号機が赤の時は、すべての歩行者用信号機が青となります。交差点を通る際には、対面する信号機の色をしっかりと確認してから、通過・横断しましょう。この記事には、2枚の写真があります。1枚目、交通安全教室で、子どもたちが校庭に並んで座り、話を聞いています。2枚目、広陵公園前に設置されている歩車分離式信号機です。写真終わります。
政府関係機関に要望書を提出。基地の返還など11項目。市と市議会は、8月4日、基地問題全般にわたる要望書を防衛省や外務省など政府関係機関に提出しました。行政面積の 18% 弱を占める厚木基地の存在は、本市のまちづくりの阻害要因となっているばかりでなく、航空機騒音や墜落の不安など市民生活に大きな影響を与えています。こうしたことから、基地の早期返還を基本姿勢としつつ、空母艦載機の騒音に長年苦しめられてきた市民の悲願である岩国基地への移住の着実な実施と、一日も早い実現、航空機の安全な運用のために万全な対策を講じることなど、次の11項目の速やかな実現と、非核三原則の遵守などを強く要望しました。問い合わせ先、基地対策課、電話 70-5604。 1. 厚木基地の整理・縮小・返還。 1. 超過密化の中の基地の移転。 2. 恒常的使用のされていない施設などの即時返還。 2. 在日米軍再編協議の最終合意事項の早期着実な実施。1. 空母艦載機移駐の確実な実施。2. 硫黄島に代わる恒常的訓練施設の確保。3. 騒音対策。1. 厚木基地での着陸訓練の禁止。2. 空母の横須賀港滞在中に繰り返される訓練の硫黄島での実施。3. 午後10時以降、深夜の飛行の厳禁。4. 基地周辺地域におけるヘリコプターの継続的な旋回飛行の禁止。5. 学校行事や入学試験時期のほか、市民行事が実施される日の飛行活動の禁止など、厚木飛行場周辺の航空機の騒音軽減措置の全面的見直し。4. 市民の安全対策。1. 航空機の十分な整備点検。パイロットの安全教育の徹底と飛行方法などの再検討。2. 米軍人などによる事件事故の防止のため、綱紀粛正の徹底。3. 基地内における調整地の早期完成。4. 基地開放時の交通、入場待ち来場者対策。5. 住宅防音工事。1. 市内全域を対象区域に指定。2. 建築年次制限の撤廃。3. 工事希望者全戸の速やかな実施。4. 空気調和機器機能復旧工事の速やかな実施。5. 防音建具機能復旧工事の対象年次の引き上げと速やかな実施。6、防音施設の維持管理費。1、すべての防音施工施設の維持管理費の助成。2、太陽光発電システムの導入。7、NHK 放送受信料の助成。放送受信料の市内全域助成。8、電話料金の助成。電話料金への定額助成。9、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律に基づく対策事業。1、関連事業予算の増額、申請事業の完全採択と全額国庫負担の実現。2、民生安定施設改修工事に係る助成措置の拡充。3、鉱石観測システムの設置と騒音測定費用に対する助成。10、基地交付金、調整交付金の交付額の引き上げ。1、対象資産に対する固定資産税相当額の交付。2、地方税の非課税措置による税制上の損失の全額補填。11、第2種区域指定に伴う財源補填、適正な維持管理。1、第2種区域の指定に伴う固定資産評価額の下落と移転に伴う市税などの減収に対する財源補填。2、移転跡地の適正な維持管理。3、無償使用許可の柔軟な対応。要望先、内閣総理大臣、外務大臣、財務大臣、総務大臣、防衛大臣、内閣官房長官、日本国駐在アメリカ合衆国大使など。ここに、市長が防衛省美山地方協力局長に要望書を渡している様子の写真があります。綾瀬学びづくり運動展開中。家庭では生活のリズム、早寝早起き朝ごはんと家庭学習の習慣を作りましょう。地域では子どもたちへの温かい声かけをお願いします。問い合わせ先、教育指導課、電話 70-5660